はい、というわけで BS モテモテラジ袋始まってまいりましたか？
参りました。
てか後半になるんですよね、これきっと。
そうなんですよ。
てっちゃんがね、皆さん聞いてやってほしいんですけど、
うんうんうん、
寝ちゃってたっていう、お茶目な展開に
眠いよね、夜はね。
これであれですよね、モテラジ勢順番に寝てますね。
あ、なるほど。
最後僕が寝る。
深夜勤みたいな。ブタさん一生いるみたいな。
僕寝られへん。僕寝たらだってラジオ撮ってないですよね。
だからメインパーソナリティですよね。
あ、メインブレイドウィーナーみたいな。
あ、だからマックですよね。店長は永遠にいるみたいな。
マック？
マクドナルド、これ店長が何百時間残業とかで、訴えたっていう事件あるじゃないですか。
うん。
あれ多分朝から店長来てずっといるんでしょうね。
なんかもうずっといるのが店長の仕事みたいな言われ方するってひどない？
でもなんかそんなイメージありますよね。
うん。
なんかあれ、ほれ、コンビニもずっと永遠にオーナーが品出しトレージしてるっていう。
うん。チンコ店長とかね、元店長とか。
辛い現実がありますよね、そこ。歌尾さんの。
で、てっちゃんさん、の紹介いつも僕してるじゃないですか。
はい。
タコの卵のてっちゃんに来てもらってますとか。
うん。
人気のてっちゃんに来てもらってますとか。
うんうん。
で、てっちゃんやめてって言ってるでしょ、その度に。
うん。
でも、やっぱり僕の方が正しかったなって思いました。
え、なんでですか？
じゃあ、ツイッターを紹介しましょう。
はい。
ネロ、ブラス、時間ネロ、NJ、GN さん。
はい。
え？てっちゃんさん、白石監督と大阪でトークショーみたいなのすんの？え？すごない？私気軽に話してるけど、てっちゃんさん、すごない？
もうやめて。やめて、本当に。
だから言ったんですよ。気軽に話せてる人とか勘違いすんなよって。
お願いだからやめてほしい。
だからこの人とかだから、僕がこんだけ説明してるのにまだ分かってなかったわけでしょ？
もうね、ゾクゾクするわ、背筋が。
世が世なら、ブロガーって言われてた人ですよ。
ブロガーは誰でもブロガーよ。
あとネットラジオ、DJ でもあるし、どんだけ聞いてると思ってんの、これ。
8人ぐらいでしょ。
そうなんですよ。白石監督とトークをするんですよ。
ね、もう、うん、楽しみでしょうがないですよね。
もうめっちゃいろいろこう準備してますよ。
あ、何を？俺全然聞いてないけど、その準備。
え、準備、聞くも聞かないも、もう、こうやって聞いてやるもんじゃないでしょ。
だからなんかほら、打ち合わせ的な。
いや、違いますよ。めいめいが、
ああ。
もう自分の何かしら、その思いをぶつける場でしょ。
うん。僕は、暴力。
暴力をぶつけるの？
暴力に対して、試合監督に。段取りとか、そんなんじゃないだろうみたいなことやりたいですね。全部ぶち壊してやりたいですね。
ああ。
そしたら誰かがね、犬に取り憑かれた真似してくれるんで。
ああ。まんじゅう持って行って、みんなに配るってのはどうです？
勝手にでしょ？喋ってる最中の観客とか、ね、部長さんとか、白石監督へ、あ、でもいいんで、いいんで、みたいな。
で、俺が配った、まんじゅうどうしてんって。
うん。
あ、後で食べようと思って、みたいな。ぶち切れるってやつでしょ？
うん、あれ、まさにトークショーであれやるべきですよね。
なんか、押し付けがましさと空気の読まなさと自分本位さってめっちゃリアルですよね。
うん、怖い。あれは怖い。
で、自分の真心が通じなかった的な怒り方。
そうそうそうそうそう。
みんなでこれ食いたいって思った俺の気持ち、あるやろ、みたいな。
うんうんうん。
甘くなりたかったやろって。
うん、甘くなりたかったっていう。
うん、
ヘル散歩の時ですね。
そうです。しかも、中野の。
うん。
瀬口のねぐらさん。モテラジ事案だから語らないとねって。
はい。
新一っていう人が、
うん、
サンドイッチマンを知らない妻はこのポスターを見て、JR 東が LGBT 向けに旅行キャンペーンをしてるんだと本気で思ってたらしいので、人の認識は奥深いですねって言って、写真見せて。
あのね、はい、サンドウィッチマン知らないの LGBT に知ってる方がおかしいわ。
あの、僕はギリギリサンドウィッチマンは知ってるんですよ。
うん。
知ってるって言っても、まあそういう漫才師がいる程度の認識なんですよ。
まあもう僕もですよ、ネタは全然わからんけど、いるよねっていう。うん、
で、言うたらギリギリサンドウィッチマンの写真でって言われないと、
うん、
サンドウィッチマンの写真かどうかっていうのは分かんないかもしれないぐらいのレベルなんですよ。
はい。
まあ、ぼんやり顔とか知ってますよ。
うん、 うん、うん。
で、これサンドウィッチマンのポスターやでって言われたら、ああ、確かにサンドウィッチマンやで、ねっていうぐらいは分かってるんですけど、
はい。
ふってこんな風に JR のポスターって見たら、
うん。
サンドウィッチマンってキャプションとかなかったら、
うん。
確かにこれどう考えても異様なんですよ。
え、どういう意味ですか？
え、だから大柄の中年親父が二人で楽しそうに旅行してるだけっていう。
それだけじゃないんですか？だから。
いや、だからあの、あ、これあれやんねって、あの、ゲイ向けの、あ、ゲイって設定なんやろなとかって思わんでもないですよね。だからめっちゃ、ね、
だからゲイっぽいんですよ。そこですよ、世間の目の厳しさ。
はい。
男二人で旅行したゲイっていう。
しかもそれがね、サンドウィッチマンの風貌が、二人とも大柄で。
ちょっとやらしいんですよね、まだね。
で、なんか単発で。
うん。
ヒゲとメガネっていう。
いや。
もうこれゲイじゃないですか。
いや、確かに。
サンドウィッチマンじゃなければ
いや、だから言われたらそうかもしれんけど。
うん、うん、そうそうそう。でもその前にあれなんでしょ？てっちゃんさんとかサンドウィッチマンっていうのが先にこっち来ちゃうわけでしょ？
いや、来ちゃうっていうか。
うん、
男二人大柄が旅行したらゲイっていうのがおかしいでしょ、そもそも。
だから、男二人が旅行するのがゲイとかじゃないんですよ。大柄の風貌のやつが、
うん。
旅行するとかってなんかドラマがないじゃないですか、別に。
別にないですよ。男二人で旅行したからってドラマ始まらないですよ、大柄が二人が旅行しても。
でしょ？
うん。
だから、そこにゲイっていうドラマを振りかけたら？
なんで振りかけるんだか。
あ、そうか。だからこれ大柄二人なんや。だからそこに、例えば、なんかあの、有名な、ね。あの、うん、有名人の漫才コンビとか、
うん。
ロック歌手二人組とかが旅行してるポスターやったらそうやなって思うじゃないですか。
はい。あの、だからそれですよ。有名な漫才組なんです。だからそうやなって思うんですよ、普通は。
でも、有名な漫才組っていう要素をスパンってこうやって認識によって切り落とすわけですやん。
うん。
それは知らないっていうことによってそういう奇跡が起きるわけじゃないですか。
はい。
だって、え？何のドラマ性もないこんな二人が。あ、そうか。これ大柄ってことは、あーって。
だから妻が思ったってことは不女子なんじゃないの、それ。
不女子かなんかその芸業界に詳しい人ですよね。
うん、あのどう考えてもそうですよね。
芸の特徴みたいなのがすぐ、あの、なんかラガーシャツとか着てたりとかしてて、
うん、
大柄で、うん、なんか、冬でもハーフパンツみたいなんでうろちょろしてたりとかしたら、もうそんなもろ芸みたいなやめてよとかって言いがちじゃないですか。
言いがちですね。
言いがちだけど、その時にてっちゃんちょっと反省してもらいたいのは、
はい。
普通の人はそれ分からんからっていう。その、もろっていうのが。
もろほも。
そうか。
でも、難しいっすね、そこら。確かに言われてみたら。
うん。
いや、でも沖縄に行くとね、やっぱ開放感あるんでしょうね。
はい。
すっごい多いですよ。
ゲイが。
あの、もう、解き放たれた。
ああ、もう、タコライス食べちゃうわ、とかって言って。
もう、ペロペロって。しかもね、猫と二人で旅行するんですよね。
そうなんですよね。どうしたってね。
沖縄の子猫を食べにね。
そうなんですよ、ね。猫二人で旅行したらなんか、向こうでイケメンとかいっぱいいるらしいわよって。
もう、顔が子猫食べちゃいたいって。
そうなんですよ。でも沖縄の男とかって言われてもなんかこう、ちょっと大柄がね、似合うじゃないですか。
はい。沖縄は肥満結構ね、最近 CM でも沖縄のローカル CM でも、
はい。
なんかね、
はい。
あの、人が全員、いっぱい人が並んでて T シャツに、 その日一日食べたカロリー数が書かれた T シャツ着て、
はい、面白い。
沖縄って肥満なんだ、みたいな。
はぁ。
で、これ、パターンもあって、はい、今度は歩いた歩数とか、
うんうんうん、
あと飲んだ酒の、だから2合とか何リットルとか、
うんうんうん、
沖縄って飲みすぎなんだ、みたいな。沖縄って歩かないんだっていう。
足爆発するのがね、通例ですからね。
まあ、まあ、歩かんだろ、普通。
足爆発するか、爆発的な足を作るほどのスクワットするやつところに、二極化してますからね。
うん。
でもその爆発的なスクワット勢は全体から言ったら少ないですからね。
少ない
です、ね。ゴブゴブやったら怖いですからね。
まあでもね、爆発的なスクワットする奴らも歩かないんですけどね。
なんで？
え？車で行くから、ジムに。
はぁはぁ。
だからスクワットはできるかもしれないですけど、
うん、
歩かせたらどうかわかんないですね。
まあちょっと歩かせるのやめて。
うん。
ああ、もうそんな歩くとかしんどい。息上がっちゃう。あ、もう、あ、これ爆発するわ、あと5キロ歩いたら。
もうなんかその言い方がゲイっぽいですよね。あ、もう爆発しちゃうって。あ、もうダメって。
ヒャンって。
ヒャンとか言わないから。
ですね。あれですね。黒田くん。
はい。
インターネットドリンク。
うん。
インターネットドリンク。うまいっすね、これ。うまいでしょ？今、テキーラじゃなくて、こういうお店とかクラブだと、テキーラじゃなくて定番がインターネットドリンク。あ、じゃあ最近はテキーラもう見ないって感じで、そう、最近全然見ない。だって、じゃあ、未来行ってたんかもしれないですね。
これいいっすね。
うん。
オカルトの最後。
うん。インターネットドリンク。
インターネットドリンクって。
沖縄のドキュメンタリー撮って最後は未来のクラブ行くっていうのはどうですかね。メニューにインターネットドリンク。
インターネットドリンクって。
うん。あ、最近全部、これ、まあ、ウーロン茶とか、テキーラ見ないって。
見ないって。インターネットドリンクって。うん、
そうですね。ほんま、この、大柄旅に関しては、言いたいことがいろいろありますわな。
言いたいこといろいろ。でも、いいですよね。こうやって旅、なんか。
え、旅自体はもう。
いや、だから、しかも気の合うやつとも、もしね、旅に行けるっつうなら、ますます楽しい可能性がありますよね。
もしくは好みの体型かね。
それ狙ってるよね。違うでしょ。ゲイが二人旅って言ったら、好みの、ご当地男を食べに行くんでしょ。
うん、か、もうしっぽりと。温泉なんかね。
まあまあ、それもね。
楽しい、
ね。まあでも何よりいいじゃないですか、とっても。どう考えてもラブな方向に行くんで。
だからあかんって言ってんじゃなくて、そういうポスターでもいいんですよ。
うん。
いいけど思っちゃうわなっていう。人気漫才師みたいな要素を切り捨ててしまうと。
うん。
あ、そういう意味で起用されたんやとしか思えない風貌してるっていうことに、いい加減気づけっていう。
なんでそういう風貌してるやつが多いかって言ったら、
お願いします。
それがモテ路線なんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
だから、いわゆるゲイの中の。
うん。
だから、例えば女性のモテ路線っていうのは、
うん。
まあまあ、ざっくり言えば芸能人のほれ、なんか美人な子とかって、うんうん、目大きくて、
うんうん、
髪サラサラで細くて、おっぱい大きくてみたいな、
うん。
まあ、一般的にありますよね。身長はあんまり大きくなくてみたいな。
まあ、おっぱい大きければいいみたいなところありますよね。
そうそう。だからゲイの世界では、ちょっとぽっちゃりしてて、
うん。
ヒゲ生やしてて、単発で、
うん。
人へと、みたいな。
もしくは何ジローマル、ゴローマル、なんかいました、
ね、あ、ゴローマル、千年に一人の。
え？千年に一人のゲイ？
一人のホモって言われてるらしいですね、今。
あ、人、ゲイなんですか？
いや、違うよ。奥さんもいるよ。
でも既婚者のゲイもいますもんね。
だからそんなこと言ったら無限の可能性が広が
るでしょ。無限の可能性いますやん。奥さんは奥さんって。遊びは男って。
週末ホモはやめろって映画でも何度も言ってたでしょ。
何度の映画でそんな恐ろしい映画あるんですか。
僕が話したじゃないですか、前、女装してる。
は
ぁ。週末ホモにホモと関係を持ってしまうっていう。
は
ぁ。なかなか泣ける映画ですよ。
はぁ。
なんか週末訪問の可能性は泣きにしもあらず、そう、だから無限の可能性を。もしかしたらみたいな、ワンチャンみたいな。
うん、ワンチャン。
だからその、万末のゲーマーのね、
うん、
僕らはね、あの、豚おままと僕、俺、僕、ね、喋ってるわけじゃないんだからね。もう、ほんと、五郎丸ちゃん食べちゃいたい、みたいな。
うん、うん、うん。
ゲイじゃないらしいわよ、っていう。うん、でもね、って、可能性はあるわ。
うん、うん。
あんたにないのは確定ね、っていう。もう、やだ、ママって。
うん。あ、じゃあもう、あの、五郎丸だったら、マグロでいいわ、って。
うん。
舐めるだけって。
舐めるだけ。
うまいからね。
うまいよ。あんなかっこよくて、ごつくて。だから、そういうことですよ。五郎丸とか超モテるじゃないですか。
はい。
あれは、女性もダントツモテる。だからね。
ダントツモテますね。はい。
男性、女性とか関係なくね。
うん、
あの、かっこいいやつはモテるんですよ。
でも、あの、例えば、五郎丸みたいなのもモテますと。
はい。
ジャニーズみたいなのもモテますと。
モテます。もう芸業界でもとってもモテます、ジャニーズは。
うん。モテますと。で、そこでみんなが、だからすぐ、こう、話題に従う大柄関係は、
うん、
他の分野では別にチヤホヤされてないから、目立っちゃうわけでしょ？
そうですね。浮き彫りになっちゃうんですよね。
浮き彫り。え？って。
あの女性に受けてるかって言われたら、うん、そこまで受けてる感じではない体型で見た目ですよね。
別にモテないわけじゃないですよ。でも女性がね、あの人かっこよくいいから好きって言ってついていかないですよね。うん、なんか安心感があるとか、
安心感があるとか。
とかそういう言い方しますよね。でもなんかあの、そういった業界では大柄同士の恋っていうのもあるわけですよ。
はい。
うん、
むしろ需要があるんですよ、取って。半数以上そこなんですよ。
いや、それはどうかわからへんけど。
いやいや、あの、モテやすいんですよ。だからモテ体型ですよ、モテ体型。
うん、
気持ちよさそう、みたいな。
うん、
まだ、だからね、あの、よく会話で勘違いされたり、ネットネタになったりするのが、
はい、
え、ゲイって言って、やべえ、俺狙われるかもとかいう、よく言うやつみたいな、
うんうんうん。
間違いなくモテないやつほど言うんですけどね。
お前みたいなブス誰もいかんわって言
う。そう、で、ブスって言わんからね、普通のとこ。あって。あって、お前って。シッってなる。お前たちはダメ。ブスとかブサイクって普通言わないんでね。
まあ。そうか。
でもいいポスターですね、とっても。
うん、いいポスターですね。
うん、
その LGBT 的にも。
はい、そうですね。
うん。でも旅っていうのはやっぱりよろしくて。
うん。
僕もあの、この間の先月ですか？
はい。
岐阜とか行ってましたからね。
うんうんうん。
もう、今年岐阜4回とか5回とか行ってんちゃいますかね。
いいですね。
もうギファーですよ。
ギファー。ギファー有明みたいな。
完全にね。瀬内のねぐらさん
は、
はい、もう、あ、これね、ゾンビ映画に基本興味がない理由、瀬内のねぐらさんがね、
あ、
興味がない理由をなぜか僕らにあの披露しようと、
うん、
幽霊、お化け、ワンちゃんいるかも、宇宙人、ワンちゃんいるかも、
ほう、
ゾンビいないでしょ、
何なの？
あんた墓場で。
ワンちゃんいないわ。
あんた墓場で死体動いてんの一度でも見たことあるの？
幽霊見たことあんの？一度でも。
な、見たっていう人はなんかいますよね。
いる。
宇宙人も見たっていう人いますよね。
うん、でもね、うん、死体が動いてもね、幽霊だってなるからね、難しいですよ。
あとあの、死体が動いても、
うん。
あの、その人が一度死んだって、っていうのを理解してないとあかん。
そうそうそう。
おっさんが歩いてるだけ。
あと、なるべくなんか腐っててほしいですよね。
ああ、でもそれ
あと今風で言えばなんか口から血とか出してほしい。
え、そうやったらあの、なんで、エシニキじゃないですか？
エシニキはだからゾンビです。今ラブライバーですからね、エシニキ。
だから、エシニキは単にあの、エシした人って思ってるでしょ？
うん。
体を腐ってる人って思ったらゾンビなんじゃないです
か？ゾンビですね。最近サンタの格好もしてますからね。
誰もあの人が一回死んだかどうかなんか確かめてないでしょ？
うん。
どうしたら動いてたとしたら？
ゾンビだ。
あの、ショーン・オブ・ザ・デッドっていうゾンビのコメディ映画で、
うんうん、
生前古事記やった人が近所よたよた歩いてて、うん、主人公たちがあの世の中にゾンビが蔓延してるの知らずに、
うん、
外出て最初に目撃するのが古事記のゾンビなんですよ、
うんうんうんうん、
全然気づかないっていう、あの、
そうそう、ああ、もうまたまたみたいな、
そう、やっぱりふらふら歩いてるから一緒なんですよ
っていうか変わんないっていうね、
うん、それ考えたらゾンビっていうのはあの幽霊とか宇宙人と違ってなんか目撃しても分かんないんじゃないですか。
うん、確かに。
見てないとなぜあなたは言えるんですかって。墓場でおっさんが一人歩いてたりとかすることってあるでしょ。
あるな。墓場で酒飲んでるおっさんなんか何回も見たな。
あれが墓場から蘇ったおっさんじゃないという保証は。
ゾンビ怖いっすね。
としたら瀬内のいぐらさんももうゾンビ映画に夢中ですよね。
うん、
見てたわって
なるかな。
森本レオリオさん、
はい、
沖縄といえばホーリーランチ、聖なる飯は量多いですなって。
うん、
あのね、森本レオリオ氏イラストレーターのテレビで引っ張りだこの、
はい、
ホーリーランチをついに食したらしいですね。
そうですね。
ホーリー行ったんですね。
一緒にヤギも食いましたね。
ヤギも？
はい。
ヤギまでも？
ヤギ刺し。
ダメですよ、ヤギとか。
なんで？
え、かわいそうじゃないですか。
ブタさんめっちゃジンギスカン食いに行きますよね、北海道行ったら。
あれは、マトンとかですよね。
あ、一緒じゃないの？羊とヤギ。
羊ですよ、羊ですよ。
だからヤギよ、こっちは。
羊たちの沈黙って言いませんよ。
うん、こっちはヤギよ。
ヤギとかかわいそうじゃないですか、あんな。
え、何が羊は。
いや、だから羊たちの沈黙ですよ、あんな。
え、何言ってるの。
いや、黙って食われるんですよ。
羊は良くてヤギダメなの。
ヤギとかピーヤーとかって言いそうじゃないですか。
え、羊も言うから。
キシャーとか。
キシャーってそれ、なんかエイリアンだよね、もう完全に。
かわいそうです。しかもその、チンコ刺身にするとかめちゃくちゃかわいそうですよ。
え、別に、食べられますよね。羊も、いろんなところ。
うん。チンコとか絶対食べないですからね、僕。
え、食べてるかもよ。
そうなん。マトンとかですよ。
そうそうそう。だってヤギ肉、僕らも。
うん。
別にチンコ食ってないですからね。
あ、そうなんや。刺身とかっていうのがまず嫌なんですよ、僕は。
ほう。
お肉っていうのは、ちゃんと焼いて食べたい。
なるほど。まあ、好みですな、そこは、うん。
ステーキが食べたい。
うん。
焼肉が食べたい。
うん。
カツ丼が食べたい。
うん。
分かってもらいましたかね。
わがままだな。ただの、はい、わかりました。
潜水マサチェリーウィークエンドさんですかね。
はい。
まさかヒップホップの現場でモテラジの話になるとは。ブタワさんとてっちゃぎさん、フューチャリングして曲作りたいわーって。
ああ、やっぱモテラジといえばヒップホップですからね。
ああ、この人はヒップホップの現場でモテラジの話になったんですかね。
クラブで。
それとも、え、何の話やろ、これでも。
だからモテラジ、選手のモテラジ聞いたっていう話ではないですよね、完全に。まさかみたいな感じでしたよね、多分。多分インターネットドリンクじゃないですか。
でもヒップホップの現場で聞いたんでしょうね、モテラジの話を。
うん。
ああ、でもまあ、あちこち。
まあ、DJ がモテラジ流した可能性ありますよね、クラブで。
ああ、ああ、はははあの、タコの卵のって、たたたこの、たたたたこの卵。
そうそうそうそう。まあ、僕ら緑の5本指なんでね。
はあ。ヤジベイさんが。
はい。
いつの間にか、大東岸2015も決定？あの、ナンバ白芸ベニズルアカウントさんが、
はい。
12月22日火曜日、
うん。
ナンバ白芸、沖縄からやってくる、大東岸祭り2015冬、オープン、19時15分、スタート、19時30分、1000円、ワンドリンク別、出演、てっちゃん、BS アットモテモテラジ袋、沖縄から、モテラジの狂犬、てっちゃんがダイエットを完了してやってくる、だけ書いてる。
そうなんですよ。
なんなんこれ。
いや、
ダイエットカット完了してやってきたてっちゃんがなんやねんこれ。何をするんやこれ。
わかんないんですよ全く。
白石監督祭りの前夜に、
そう。
てっちゃん祭りがあるっていう。
あるみたいで、みんなめちゃくちゃ来てほしいんですけど、はい、
うん。
何しようかなっていう。
でもね、僕も電撃参戦することにした、これに。
あ、案としては、豚いっぱい食べないかっていう。
でも豚の方がかわいそうじゃないですか。
まあ、ね、豚バラ、だから豚バラ食べましょうじゃん。
ピーとか言いそうだし、
キシ
ャーとか。
言う、キシャーもピーも言うけど、
うん、うん。
うん。
トンカツが食べたい、こっちは。
ああ、だからね、生きてる、生きのいいトンカツ食べましょうじゃん。
刺身が嫌です
よ。あと、取れたての豚バラも。
まあ。あと、もう一つの案としては、
うん。
てっちゃんが茹でた沖縄そばの麺を持ってくるっていう。
そうそうそう。で、沖縄そばの上に豚乗せましょう。
うん、
だからそういうことですよ。三枚肉を。とか、ソーキとか。
とんかつは？
とんかつもいいぞ。
沖縄そばの上にとんかつが乗ったものとか食べたいですよね。
ありますね。中華食のドラゴンで食べれます、
ね。それを大阪で再現してほしい。
うん。みんなで沖縄そばをいっぱい食べるイベントにしようか。
沖縄そばの焼きそばとか食べるってのはどうでしょう。
あ、いいですね。ていうか、白芸で作れるんですかね。
隣に赤狼っていう店を、やはり部長が持ってて、
はい。
そちらに厨房があるはず。
あ、じゃあそちらにちょっとお願いして。
そっちでちゃちゃっと作って持ってきてもらうか、ブッチョとか鉄板とかすぐ舞台とかに持ってきがちやから。
あ、じゃあ目の前で焼きそば作りながらみんなで食べるイベント。
それすごくない？ずか。
それすごく美味しい。しかも美味しい。
そんなイベントだったら楽しすぎるでしょ。
あと、やっぱ、市場で冬瓜も買いましょう。
あー。冬瓜かわいそうですからね。
保護しないとね。
動画切ったりとかしたら、ピヤーって。
言わんからと。キチャーとかピヤーも言わんけど、ドロってします。中身が。あ、ていうか、本当にみんな来てね。
ああ、そうですね。その大動画祭りも来いと。
うん、大動画祭りも来て、みんなで一緒に。でも沖縄から沖縄そば持っていくにあたって、
うん、
量がすごくなると、めっちゃ料金かかるんで、
うん、
大阪で買った方が安い説があるんですけど、大阪で買えます？買えますよね。
買えないっすよ。だってそ
んな。買えないっすよね。
茹で沖縄そばなんて、沖縄だからこそあるやつじゃないですか。
なるほど。
乾麺とかやったらありますよ、どっか探しゃ。
でも乾麺だとな、なんかライブ感ないよね。
うん、そう。沖縄そばのライブ感っていうの？
うん。
あれがない。じゃあもう、沖縄そばっていう概念もやめて、
うん、
中華そば買います？
ていうかもう、
スーパー玉でとかで。
めっちゃ焼きそば食いましょう。
じゃあ、沖縄そばの焼きそばっていう概念も取っ払うんですか？
うん、取っ払わって。
大阪の焼きそばを食べる。
焼きそばと、ステーキ。
ほうほう。
焼きそばステーキとか。
沖縄そばの焼きそばってなんか味付け何でやってましたっけ？普通のソース？
いや、ケチャップ。
あ、じゃあ、ケチャップを使って、大阪で買った焼きそばを作ればいいの？じゃあ沖縄感あるってこと？
で、ユーザーにダメ出しされるんでしょ？全部沖縄産を使わなかったって。
冷やし中華も中華だと言っておきながら。
うん。
なぜ中国産のやつを使わなかったんだって。
いや、なるべくね。
うん。
カバン一杯ね、はい。沖縄そば買ってくるんで。
はい。
で、2時間ぐらいで着くじゃないですか。
はい。
で、2時間で着いたらすぐ、白芸に行って。
はい。
その部長さんに渡して冷蔵庫に入れてって。だって着いたその日にイベントなんで。
別にそんな急いで入れなくても、一日ぐらい持ち。
みんなうまいの食ってほしいでしょ。あと急い
で入れ。どんどん劣化していく。
うん、どんどん劣化、ライブ感なんで。沖縄そばの。
聖内のねぐらさん。もう聖内のねぐらさんばっかりやな。
なんかこのラジオ3人ぐらいしか聞いてないんですって。
メートル上げるってモテラジでしか聞かんなって。ひどない？
まあね、今時言わんしね。
メートル上げるっていうのは、
うん。
メーターが上がってるっていう状態のを表してるんですよ。
はい。
メーターをフランス語読みしたらメートルっていうから。
うん。
うん。なぜかそこがフランス語なんですよね。
うん。
もうおしゃれちゃおしゃれですよね。
いけすかないですね。
だから今僕、今スーパードライ飲んでメートル上げてるんですけど。
いいな、俺も飲みたいな。
ああ、うまいっすね。藤子さん。
はい。4人目。
ゾンビ初めて見ました。あの、ギャオでやってたゾンビ。
ああ、ゾンビ。
昔モテラジで CM みたいな感じで途中に入ってた音楽、まあ、ジングルですよね。
うん。
ゾンビやったんやって。てれってってってれってってってれってってれれれれれれれって。
今ないんですか、それ。
今かけてないですね。
かけましょうよ。
今さら知りました。これ、音楽とマネキンの使い方がすごいですよね。妙ちきりんな組み合わせなんだけど、かえって怖い。白チュームみたい。あとラストの夜明けとゾンビは鳥肌立ちました。すごく良かったです。ゾンビの元のタイトル、アメリカの普通のタイトルは、ドーン・オブ・ザ・デッドですからね。
うんうん。夜明け。
夜明けの死人ですよね。だから最後、ラストは、夜明けで終わっていきますよね。
なるほど、ね。
で、夜明けで終わって、そこで、あの、バーって、日が昇っていくところで、主人公たちは脱出するんですけど、
うん、
かろうじて、特に行く当てはない逃避行なんですよ。
うん、
でそこでなんか感極まったような音楽が流れて、
うん、
なんか暗く終わっていくのかなって思いきや、
うん、
一気に急展開してレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレパパパパパパパパパパパパパパパパパって楽しそうにあのショッピングモールをあの徘徊しまくるゾンビを延々映して終わりって
すごいな。
あのショッピングモールはまた再びゾンビの展開になって、ゾンビたちが楽しくショッピングするんですよ。
まあじゃああんま変わんないですね今と。
まあそうそうそうそう、ショッピングモールに休日になったら死人みたいにやってきて、
うん、
フラフラして帰っていくっていうのを見てジョージ・エロメロが同じにしようって思ったんですよ。だから考えたらあの最初に言ってたあの古事記が死ぬ前と死んだ後も変わんないのと一緒ですよね。
なるほどね。
みんなね、あの、特に物買わないくせに来て、
うん、
帰っていくんですよ、うろうろ
して。うろうろして。
ほんまや。じゃあ、イオンでもいっぱい見てますね。
インターネットゾンビですね、本当に。
あの頃、だからゾンビが日本で公開されたのは1979年ですけど、
うん、
ゾンビ自体は1977年の映画なんですけど、
うん、
2年遅れでやってきたんですよ、日本に。
はいはいはい。
あの時はあんなショッピングモールなんかあるって思わなかったですからね。
だから今なると味わい深い映画ですな、じゃ
あ。今見た人は逆にあの、あ、イオンやんって思えるから。
ああ。
2階、そうそうそう、2階建ての構造とかね、完全にイオンなんですよ。あの、中2階みたいな、
うん。うん。
上にあの、専門店があって、上下に。で、あの、スーパーもあってみたいな。うん、めっちゃわかるよ。当時は全然わかんなかったですかね、僕。
なるほどね。
どういうスーパーなんみたいな。
てか、でかすぎだろみたいな。
うん、そうそうそうそうそう。で、藤子さん、ちなみにゾンビはギャオの無料動画で見ました。明日まで見れるから、もう一回見ようと思います。さすがに200回とか無理ですけど、何度も見たくなりますね。気持ち悪い映画苦手な私ですが、これはいけました。そしてゾンビの真似したくなりますね。そう、ゾンビの真似したくなるんですよね。
よかった。
あと、ピーターが超絶かっこいいですね。ピーターっていうのは主人公の黒人ですね。
なるほど。
あのゾンビは第一作目ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう映画で、ジョージ・エロメロは商業映画デビューするんですけど、
うん、
その時にやっぱりあの予算がなくて、
うん、
で仕事の傍らちびちび映画撮っていくような自主制作映画やから、
うん、
ちょっとやそっとのことじゃ、あの、インパクトないやろと。
うん。
なんかの世の中にこう、バーンとガツンとかましてやりたいっていう気持ちがあって、
うん。
ハリウッド映画とかに勝ちたいという。
うん
うんうん。まあ今でいう白石監督ですよね。
はいはいはい。
で、金ない中で工夫したんですよ。じゃあ、ハリウッド映画の全部逆やろうって。
うん。
で、いろんなことを逆言ったんですよ。
うんうんうん。
その中の大きい一つに、
はい、
主人公黒人にしようっていう。
もう逆、真逆ですね。もうヒューゴ賞の人たち怒ってますよ。
1968年ですからね。69年か、
うん。めっちゃ古いな。
うん。1969年のことやから、特に黒人映画っていうジャンルでもないのに、
うん、
そのヒーローが黒人って、何それっていう。
うんうんうん。
しかも、もう一つひねってまして。
はい。
ヒーローが、の選択が全部間違いって。
あ、やることなすこと、裏目に出る。
裏目に出て、どんどん状況が悪くなっていく。
なるほど。
普通はね、ヒーローが言うことが一番正しいですよね。
そうですね。
でもね、ナイト・オブ・ザ・リミテッドってホラー映画から怖くしようっていうことで、うん、ヒーローがやることなすこと全部ね、間違ってるんですよ。
悲しい映画だな。
頼りになりそうであって頼りにならないんですよ。
うん。うんうん、
そしてヒロインは守られないんですよ。
うん。食べられる。
ヒロインはゾンビにさらわれちゃうんですよ。ミスミス。
すごいなぁ。真逆を全部やろうっていうのが革命者ですな。
そう。革命者ですね。なんかもう、言ったら単なるへそ曲がりとも言えんこともないけど、
うん、
でもへそ曲がりっていうのがなんか新たなものを打ち出すこともありますよね。
そうですね。
てっくんですかね。
はい。
家系ラーメンが食べたくなったのでとりあえず近所の渾身屋大阪高槻店にでも行ってみるか。ニンニクのライブ感味わえるやろかって。
ああ。
そうなんですよね。僕もてっちゃぎが言ったせいで、
うん、
大阪家系ってつい調べてしまったんですよ。
検索しちゃった自分がいましたか。
今まで家系とかって全然気にも留めてなかったのに、
うん、
あいつってなって、
うん、
で家系を味わえてないって言われたわけじゃないですか。
はい。
ニンニクも入れてなかったしっていう。
あ、それ取れなかった時の話ですね。
うん。
うん。
あ、そうか。
そう、この話は取れてないんですよ。豚尾さんが家系ラーメン、ニンニク実は入れてないっていう。
あれですよね。パラレルワールドとし消えてしまう。
パラレルワールドですよ、これ完全に。
だから、家系って食べてる食べてるって言ったけど、
うん、
てっちゃんが言うような食べ方なんか全然知らなかったわけですよ。海苔を立てるとか、ニンニク入れるとか、うん、ニンニクのライブ感なんて初めて聞いたし。
うん。
で、悔しいから僕は大阪、家系って知られて、大阪に家系ってどこがあんねんやろうって。
うん。
そんなないんですよ、やっぱり。
え、そうなんですか？結構ありそうなイメージなんだっけ。
梅田とかそんなとこにはまずないんですよ。
え、梅田になかったらどこにあんのってかレベルなんだけどね。
高槻とか。
あ、なるほど。ナンバーとかにあんまりない。
ナンバーに一個ぐらいあったかな。なんかその中で一番トップとかに出てくるのがこの魂の心の家って書く。
魂の心の家
はい。渾身屋って呼ぶんでしょうかね。っていうことが有名らしいですね。
うん。
高槻まで
行きました。
いや、高槻まで行けないですからね。
なるほどね。
高槻に行けっていうのは、てっちゃんから言うたら、なんか浦沢行けみたいなのに近いですよ。
行きますよね、僕ね。
行けるけど。
で、僕行きますよね、浦沢まで。食べに。
え、家系はどこに食べに行ってるの、ちなみに。
僕はこの前は富城に行きましたよ。
富城？
はい。かなり遠かったですけど、相当ライブ感ありましたよ。はぁ。んーめーって。
てっちゃん、あともてらじさん。
はい。
今週、今、収録終わったんだけど、前半丸ごと撮れてなかったって。
ほんと。ほんとに。
ほんとね。あれはうめかったですよね。
あれはね。
びっくりしましたね。
ほんとにびっくりしましたね。でも。
今さらこんな素人臭いミスするなんて。
でも結構ありませんでしたっけ？
ありましたっけ？
ありましたよ。
三軒千太郎さんが、昔のヤンジャンにカットビハートという4コマ漫画があって、美味しん坊茶化してましたねって言われて、もうカットビハートっていう4コマ漫画を知らないんですよ。
美味しん坊クラスになると茶化されるんですよ。
貝原と山岡が調理方法が下手とか、食材がめちゃめちゃとかぐだぐだ言いながら食ってると、栗田さんが、じゃあ食うなと一言。最後のコマは被災地。阪神の大震災の随分前の話。90年代の最初の方なんでしょうかね。絶対80年代なんですかね。
うん。
こういうのよくありますよね、こういうネタって。おいしんぼのあの、うだうだ言うネタ食うな的な。
ああ、まあ、それぐらいおいしんぼがでかいってことなんですよ。
あの、相原浩二先生の、広辞苑っていう漫画に、
はい。
あの、貝原雄山が、山岡四郎が留守の間に、
うん。
後ろからあの、栗田優子パコパコパコパコやってるんですよ。で、ユウさん何をしてるんだって、お前にしてはなかなかいい味の嫁ではないか、みたいな。
うん。
で、貝原雄山は、強姦罪で逮捕されるんですよ。
はい。
で、最後のコマで、あの、
うん。
あれですよ。貝原雄山餓死しましたって。
え、なんで？
え、あの、牢屋の臭い飯は一切受け付けなかったから。
麦飯嫌いだったんか。
一粒一粒より分けたりとかしてませんからね。
あの、吉が染みた。
刑務所、あの、元村がやったみたいに。そんなんありましたね。
懐かしいですね。
そんな感じでやたらとネタにされるんでしょうね。
まあ、だからそれぐらいビッグな作品ですからね、おいしんぼは。
三軒茶太郎さん、小足屋源がモテラジで熱く語られてるのって久しぶり。キャラは知っていた方が面白いっすよって。
キャラを、あの、無料公開に合わせて。
そう。キャラを知ってた方が面白いですよね。
いやー、もうなんつうの、アイカツとかプリパラに合わせた、うん、朝まで語ろうぜって、うん、もうあれ、ほんといい話ですよね。
うん。もうどうに、もう無理やったら朝まで語ろうぜって。語るってね。
うん。
思い出をね。
いい。とってもファンって感じする。
あの、6億ぐらいもらってもいいってね。
うん。あげたい。僕にそういう力があれば。
小橋屋源の作者に。
真っ先にあげたい人物ですね。あんなエピソード書かれたら、
うん。
もうたまらんよ、こっちは。
もうこっちはゲームやるしかなくなってきますよね。
うん。朝まで語るしかないよ、ファミレスで。
語りたいな。でも、ああいうのっていうのが、あの、もうこうやってラジオの原点じゃ原点ですわな。
そうですね。みんなで面白い作品について語り合うっていう。
そう。語ろうぜっていう。猫丸、失業中さん。なんか失業中ならない。
いや、大丈夫ですよ。いい仕事見つかりますよ。
季節外れやけど、うん、てっちゃぎの階段聞きたいなって。
階段かぁ。
てっちゃぎの語る階段。
じゃあちょっと仕入れてくるんで。
はい。
次の回にでも。
猫のマロさんがモテラジ聞いてますって。
はい。
で、イラストまで書いてくれたんですよ。モテラジっていう。
嬉しいですね。
これもう貼るしかないですね、トップページ。
うん。
モテラジって。イラスト書かれたらもう貼るしかないっすよ。
はい、もう、ほんとありがたいんでね。
うん、うん、うん。もっともっとイラスト描いてほしいですよね。もっともっと貼っていくんで。
うん。
なんか、モテラジを聞いて思ったことを絵にしていくっていう。
いいですね、それ。
聖内のねぐらさん。
はい。
今更知りたい妖怪シリーズ。
うん。
牛気。その強さの。理由。
牛鬼。
はい。牛鬼。
どこの妖怪なんですか、都道府県は。
姫路とかそのあたりじゃなかったかな。
姫路
とか淡路島とかなんかあのあたりなの。
関西系。
はりまあたりですよね、なんか。
高知とか。
まあ、どういうの、瀬戸内海から兵庫県あたりに攻めてくるみたいなノリですけど、ね。牛鬼。
強いんすか？
でかいですからね。だって牛鬼って言われるぐらい。あの、雲みたいな、あの。
あー、雲みたいなやつで、顔がなんか。
ハンニャみたいなやつ。
ハンニャみたいなやつ。
うん、うん。
あれは強そうだな、確かに。
大柄で。
ちょっと俺も手こずりそうですね。
まあ、あの、怪獣に近いですよね。
うんうんうんうん。
で、あれはあの水木しげるの妖怪百科みたいなんで牛鬼として登場してて、 で、こういうやつがいてっていう説明があるんですけど、
はい、
その僕らにやっぱり強さを鮮烈に植え付けたのは、あのゲゲゲの鬼太郎に出てくるんですよ、そいつ。
あ、そうなんですね。
ゲゲゲの鬼太郎にも鬼太郎の敵として出てくるわけですよ。
うん。
その時は牛鬼じゃなくて牛鬼なんですよ。
牛鬼。
牛鬼って呼ばれてて、
うん。
で、鬼太郎は牛鬼と戦っちゃいかんって。
なぜ？
親父が、
うん、
目玉の親父が牛鬼に襲われるから、あの村がね、鬼太郎さん助けてくださいって言われるんですけど、あの、うん、やりましょうと、うん、やってみましょうと、うん、いかんって、牛鬼と戦ってはいかんって、
うん、
いかんのじゃって、
うん、
で、いろいろ苦戦するものの牛鬼を倒すんですよ。
はい。
ゲゲゲの鬼太郎は、
お
お、倒せるやんと。
うん、
まあ、強かったかもしれない、でかかったけど、
うん、
危ないとこもあったでって。でもまあ結局勝つのは主人公でしょって思ってたら、
うん、
鬼太郎がうおーって苦しみだして、
うん、
みるみるあの体がこう牛鬼になっていくんですよ、
うんうん、
なぜかというと牛鬼の強さの秘密は、
うん、
殺した者は牛鬼になるんですよ。
戦っちゃいかん。で、バッドエンド。
で、今度はこの、鬼太郎牛鬼が村を襲い出すっていう。
うん。
うん。ニッチもサチも行かなくなったので、
うん。
あの、目玉の親父が、あの、カルラ様というね、
うん。
神様を呼び出して、
うん。
牛鬼を封印してもらうことにした。
初めから呼べ。呼ぼ
う？もうこうなったらカルラ様しかいない。
こうなったって知ってたでしょ、こうなることを。
うん。カルラ様はもう何年か前に牛鬼を封印したことがあったんですけど、
うん。
まあそのカルラ様自体をなんかあの心ない人間が封印してたんかな。
ひどくない人間。滅ぼされて当然なんじゃないの、牛鬼に。
なんか忘れたけど、あのカルラ様を復活させて、
うん。
あの牛鬼をね、あの笛で誘い出して、
うん。
なんかあの噴火口みたいなところに掘り込むんですよ。
ああ、ぶち込んで封印みたいな。
うん、うん、うん。
なるほどな。アメリカ版牛鬼はトイストーリーのあの、
ほう。
あの、魔改造されたやつですね。
何それ？あ！
あの、雲に赤ちゃんの頭が乗っけてる。
ありました。あれ、むちゃくちゃ怖かったですよね。
あれ、牛鬼って言われて、あれが一番初めに思い出しましたね。うん、あ、トイストーリーのあの赤ちゃんって。
あ、宇和島。魔改造。宇和島ってあの、四国の愛媛の宇和島に牛鬼祭りってあるんですね。
祭りまで？
うん、うん。だからあの瀬戸内海のやつやから、やっぱりあの四国の方にも伝承が多いみたいですね。
ああ、香川とか。
だから今見たらウィキペディアで見たら、
うん、
その播磨とかだけじゃなくて三重県、和歌山、岡山、山陰にもいる、
うん、結構いますね。
高知県、愛媛県っていっぱいいますね。
まあタコじゃないし、あの雲だから子供がいっぱい生まれるんでしょうな。
どっちにしろもこの西日本の中国地方とか中国四国あたりに多いのは多いですね。
あとサンフランシスコ。
サンフランシスコにはいないですね。サンフランシスコにはもっと強いあのアメリカ妖怪がいるから。
アメリカ妖怪。
はい。いないですね、牛鬼とか牛鬼とかは。だって浜辺で歩く人間を襲うんですよ、こいつ。
悪くない？牛鬼。
うん。非常に残忍。
非常に残忍。
どうもな性格で、毒を吐き。
毒。
人を食い殺すことを好む。
好むまで言う。
うん。ひどいですね、大体。
ちょっとひどい妖怪ですな。
うん。
なるべく封印されててほしいですね。
うん、うん、うん、うん、うん。実在するという。
ほう、
うん、牛鬼祭りとかあるぐらいですからね。
なるほどな。
奄美大島にもいる？
じゃあもう本当に西日本代表選手みたいなもんですね、妖怪。
そうですね。よろしくないですよね、こんなんは。てっちゃんが言うてた、ニンニクのライブ感でこれかーって動画を見て。
うん。
ちなみにニンニクのラーで予測変換できてしまった。何が面白いって、レッド中村さんの目がやばい。
うん。
なんかの漫画で見たことあるような目。あと独特の口調に加え、謎の BGM がなんか異世界感半端ない。このラーメン自体あまり食べたいと思わないけど、この動画は何回も見たくなる。
あの動画いいですよね。シリバスの後はこれっすよ。
うん。おとじもあと、家具工見習いさんが、アベンジャーズ、エイジオブウルトロンを見るぞいって。
おー、いいですね。
どうです？
めっちゃ面白いんでね。
やっぱこれ、見るべき映画、100に入ります
?100 っていうか、売り上げトップ、なんだっけな。まあ、トップ10に入ってますよ。
てっちゃんから見ても、やっぱり見た方がいい。
うん、見た方がいい。見た方がいいっていうか、なんかアベンジャーズっていうか、そのマーベルシリーズ追っかけるんだったら、
うん、
ね、見た方がいいっていう感じですね。もう、キャプテンアメリカ、シビルウォーが始まるんで、来年。
ウィンターソルジャーはもう見なくていい感じ。
いや、ウィンターソルジャーは絶対見てほしいですね。ウィンターソルジャーは特に面白いんで、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーは。
あー、どのあたりがやっぱり面白いんですかね。
やっぱ戦闘シーンがいいですね。ゲームみたいなんで、戦いが。
戦いをゲームみたいに、しちゃいかん。うん、
そんな頑固親父やめんだ、急に。
ザンネックさん、バラモン経典を読み始めたけど、二段組と古い言い回しや、術語のチョイスで読書スピードが通常の倍かかる。前書きの解説で心折れそうって。ザンネックさんが。
ああ。バラモン世界の名著の。
はい。やめなはれと、こんなもん読むの。
前置きの解説で、
うん、
新書一冊ぐらいあるらしいですね。
ええ。あ、前置きの解説であれでしょ、もう、これをまず、ひとしきり語っちゃってるみたいな。
そうそうそうそう、作者が、この歴史とか、この本とか、そういう、ひとしきり語るので。
世が世なら、バラモン経典の知識とかって言って、新書出そうなぐらいな。
うん、普通に新書一冊分ぐらいあるみたいなんですよ。その全集を読んでる人たちが語る対談で読むと。
うん。
あれ新書一冊ぐらいあるからねって。うん、マジかよ。
本編にたどり着かない。
うん。まあでも読みやすいですよ、まだ後が、その前説の方が。
うん。
もう。
新書やったらね。
うん。もう、ストーリー系ならいいんですよ。
ストーリー系？
だからこれ、神の教えとか、
はい。
ね、誰かの冒険みたいな、
うん、
ストーリーがあるやつならいいんですけど、
ストーリーがあるやつ、はい、
なんか物語、
うんうんうん、
冒険とか、
はい、
だけどなんかもう論理学とか、
うん、
論証とか、
うん、
もうそういうのに入ると思うと途端に苦痛になりますね。
てっちゃんこれから哲学の館に入っていくんじゃないですか。
もうね、もう哲学しまくってるんですよ、もうバラモン教と仏教で、
うん、
やばいぐらい、
うん、
もうこっから今度は西洋の哲学が始まるんでしょ。
はい。
非常に恐ろしいですね。
プラトンとか入っていくんでしょ。
うん。
プラトンとかでもソクラテスの話になってる物語帳は物語帳ですけどね。
ならいいですね。物語帳はとっても読みやすくて読めますね。
プラトンの例えば国家とかになってきたら、
うん。
物語性はない。ので。
じゃあ非常に辛いパターンが続くんでしょうね。
てっちゃんはてっちゃんが辛いと思うパターンなのやもしれんですね。わからんけど。うん、
でも慣れて面白くなる可能性もありますか。
ほら、あるじゃないですか。だんだん面白くなってくるみたいな。
でもこっからが面白いですよ。
しまいに面白くなってきたわっていう。
相当辛かったか、辛いっていうか、もう今目の前にあるんですけど。
はい、
なかなかこの、インドの、論理学的な、
はいはい、
もう絶対にブラフマンとアートマンを元にした、論理学で、
うん、
もうみんなそれで、ゆえに、ここで必ず、
はい、
台所に火がある例え話したり、
うんうん、繰り返し好きなん
で。そう、繰り返しめっちゃ好き、こいつは。で、
うん、
その繰り返しの反論もめっちゃ繰り返すし、もうそれだけならまだいいんだけど。
大事なことは何回も言わんと。
カッコつけて左側に、このカッコの説明とかが入ると、もういやーってなる。
はい。
でも、読んでます。
てっちゃん頑張って読んでますよ。
はい。世界の名著全巻、読破しちゃうぞ。
うんうんうんうん。
履歴書に書いていいっていう、言葉もあるんでね。名著全部読めばね。
読みましたって書くの。
うん、名著見ました。
それとも学歴とか職歴のところに何年何月読むって書くの、うん、
そうそう、それでもいいレベルなんじゃない？これ全部読んだ人、多分。思うよ。読んで意味分かったとかそういう次元じゃなくても、読んだって時点で偉いわ。意味分かったらもっと偉いけど。
本っていうのは、
うん。
意味分かるために読むんじゃないんですよ。最初から最後まで読むために読むんですよ。
もう、それが分かっ、説得力ありますね。
それが分かってないから、難しい本読めないとかって言い出すんですよ。
うんうんうんうん。
あのなって、難しい本最初からな、
うん、
理解できるわけないじゃないですか。
まあそうですよね。
だってなんか面白本とかでも、
うん。
一回でなんか理解できないでしょ？
うんうんうん。
なのになんで難しい本に限っては人々は、
うん。
一回目で理解しようと思うやろうって。
なんか得したいんでしょうね。
あ、だから、得しようと思って読んでて、
うん。
で、漫画とかは別に得しようと思って読んでないってことでしょ？例えば推理小説とか。
そうそうそうそう。
なんか読んだら自動的に楽しいでしょぐらいにしか思ってないけど、うん、例えば哲学の本とか、宗教の本とかって読むときに、
うん。
こんな嫌々読んでるんやから、
うん。見返りがあるはず、
ね、そう、得しなくっちゃって。だから読めないんでしょ？
そうですね。そして、バラモン教とか、
うん、
仏教が言ってることは、
はい、
徳とか求めんなっていうカウンター。
そやから、そういうの時読むときは、
うん、
読むために読んでるって思わないと。
なるほど。
で、読んでから決めて、わかんなかったかどうかは。
とりあえず、バラモン教典借りてくれたみたいなんで、
はい、
まず、とりあえず読んで、次は大乗仏典になるんで、
だから最初の、何ですか、新書一冊分ある解説みたいなのが、
うん、
かえって癌になってるのかもしれないですね。
あ、なるほど。
そこ読んだら、こうやって、こういうことを分からなければならないって書いてるわけじゃないですか。
書いてる。
こういうところ読み取ろうとか、
うん、
こういうこと書いてるんだよって、そいつらはもうすごい分かってる人らじゃないですか、かなりの。
まあ、これ書いてますからね。
書いてるぐらいやから。だから、それ読むことに、読まされることによって、
うん、
本文読んだ時のギャップっちゅうの？
ああ、分かってないかん自分の。
ああ、全然分からへん。ああ、もう分かんわって。なんか自分を追い込む前書きなのかもしれない、読者を。
なるほど。もっと気軽に読んでください。
もうね、呪文やと思って。
全然本読まない僕も読めてるんで、はい。もう4巻までは読んでるんで。
なんで読めてるかって言いましょうか。
はい。
最初から最後までちゃんと文字を折ったからなんですよ。
そう。
ページをめくったからなんですよ。
いや、もうね。
ええ。
もうインドと中国がひたすら、こいつらすごいっていう段階まで行ったんで。
あれほど、バカにしてたインドとか中国。
そう。もうインド二度とバカにできないね。
でしょ？
もうインドが全ての始まりとまで言いたいわ、俺。
とまで。
うん。やばいよ、インド人。
うん。
紀元前1500年前とか2000年前にこんなこと考えてたのって思うと気狂いそうなる、うん。
その時ね、日本人がね、
うん。
どんぐり拾ってたんですよ。
てか日本大陸、日本ないんじゃないのレッド。
あ、ないやん。沈んで
なんかない可能性もあります。
下からズバババーって出て
くる。ズババーって。
はぁ、あ。
リグベーダとかね、ウパニシャットとか、
はあ、
そこら辺、すっげえなって。
そう。
あとはジャイナ教の存在も知って、ブッダと同じ時期に生まれたもう一人の天才、ハードコア全裸主義者、こいつも生かしてますね。
虫とかも殺さないんですよ。
もう絶対殺さないで、必ず全裸でいなさいっていう。
不殺ですよ。
うん。
ケンタロウさん。
はい。
モテラジ聞きながら純慶。
いいなぁ、純慶まだ。
これね、
純慶知らんのに何を語ってるんだってなりますよね、僕は。
そうですね、純慶知らなかったらジャイナ教とかって言ってらんないですからね。
そこまで言う？
うん。うん。そこまで言いたい。
うん、ちゃんちゃらおかしいっすな。
だから今度の東岸祭りの締めくくりは、
うん、
純慶と行きたいですよね。
あ、でもほら、みんな、
うん、
打ち上げとか言って。
もう純慶ですよね。
あるんですか、近くに。
ありますよ。
あ、いいね。
てっちゃぎを純慶に連れていくっていうのを僕とぶっちょくんはそう思ってるに違いないから。
ちゃんと認識すり合わせといてくださいよ。
終わったら、準決やから、早くイベント終わるようにねって。
え、そこ
いや、
本当に準決持ち帰りで持ってくるっていうの？
そんなんダメ、絶対ダメ、そんなの。
なんで、なんで？
ほんまの準決食べてもらいたいもん。
ほう。初めては。
ちゃんとしたコンディションで。
ちゃんとしたコンディション。
はい。ほら、持ち帰って食って食った気になるとか、そんなん絶対ダメですよ。
絶対ダメ。
許せない。うん。新田浩二さん、まず、カツ丼と豚の角煮がないと思ったらアメリカ人だった。やめられない、止まらない、中毒性の高い食品トップ20っていうのがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
どんな食品がトップ20やと思います？
うんうん。ピザとか。
かーてっちゃん。
はい。
もうこういうランキングやから、うん、第1位から言いますよ。
あ、第1位からお願いします。
ピザ。
ピザ。いやね、最近ね、ピザ頼んだんですよ、デリバリーの。
え、あれほど意味嫌ってた、クソ高い。
意味嫌ってないからね、別に。
え、だってピザのデリバリーってめっちゃ高くて、あんなん頼むやつ上弱やとかって言ってたじゃないですか。
え、言ってないから。
あ、言ってなかったっけ？
うん。
はあ、ピザデリバリーも、まあ、ありよねって派？
ありっていうか別に、どこで食べてもピザ美味しいよね派なんで。
まあ、それが値段がいくらしようが。
うん。
はあ、そうなんや。じゃあ、よう、デリバリーもしてたんですよね。
まあまあまあまあですよ。まあまあ。うん、まあでも最近したら、ブログにも書いたんですけど、
うん、
パンの耳にウインナーが挟まってるんですよ、ソーセージ。
そんな10年前からあるじゃないですか。
ええー、めっちゃ挟まってるんですよ。
いや、だからあれでしょ、パン生地選ぶやつで、
うん、
ソーセージ入ってるタイプ選ぶやつでしょ。
え、そんなん昔からあるんだ。初めて見た。
いや、10年くらい前からあるって。
ええー。
下手したら15年前からあるかもしれないですよ。
下手したら？
うん。パンの耳、にソーセージとチーズ両方挟まってるやつも見たことありますよ、僕。
両方？
うん。
そっか、シカゴピザも食べたけど、うん、あれ美味しかったな。だからそのパンの耳のウインナーのやつ。
はぁ、今更てっちゃんがそれに感心してたけど、僕それ以上にてっちゃんの着眼点に恐れ入ったのは、
うん。
一緒じゃんって、これ。
え？
肉の魔法人と一緒じゃん。
そうそう、一緒だったんですよ。
周りに、ソーセージっていう円形状にこうやったときに、
うん、
肉の魔法人はまさに、耳に、ソーセージ入ったピザを表してたのかって。それはもう、下手したら15年ぐらい前からあるかもしれへんやつやのに、
うん、
考えたこともなかったっていうか、その時ピザの肉の魔法人自体を知らなかった。
知らなかった。
はい。てっちゃんすごない？発明ですよ。
いや、だからもう、そんなもんっていうのがわかるんですよ、自分でも。自分が発明したもんなんて15年前からあるんだよっていう。
肉の魔法人みたいな
やつ。うん。やってるよ、誰かが。
この間、ね、てっちゃんの東岸祭りと白石監督祭りやる。
うん。
部長柏木氏と。
うん。
スタミナ太郎、ネクストっていう店に行ったんですよ。
ネクストっていいですね。
はい。
なんかいいな、それ。
スタミナ太郎って番星みたいなもんなんですよ。なんかいろいろ。焼肉を中心にいろんな寿司とか。
あ、いいですね。
さらまざまなものが食べれるお店なんですけど。
うん。
そんなんあるからちょっとブッチョ君連れてってよって言って。
うん。
で、行ったわけですよ。
はい。
そして、ソーセージがやっぱりあったから、
うん。
肉の魔法人してたんですよ。
うんうんうん。
周りに。で、これすごいよなっていう話したら。
うん。
ブッチョ氏とか他に一緒に行った人たちが、
うん、
ほらみんなするでしょっていう。
ええ
ー、って。普通ソーセージはここが定位置でしょって言われて、
うん、
ってなった。てっちゃんが肉の魔法人してた時に革命やって思ったのに。
うんうんうん。
ほんまにあれなんですか、みんな焼肉行った時にソーセージって網の周囲が定位置なの？
そうなのかな。まあでもそうなんでしょうね。みんなやるよ。
てっちゃんの発明なんてもうみんな4000年前からしてたみたいな。
そうそうそう、通過されてるのよ。
はあ。
悲しいけどね。
ね、また話を戻して。
うん。
その中毒になる食品第2位。
うん。
チョコレート。
ちょっと持ったな。
なんで？
あんま中毒ならんな、俺は。
あ、でもなる人はなりますよね。
なる人はなるね。
で、3位がポテトチップ。
うん。
まあまあまあまあ
まあ。まあまあまあまあ。
4位はクッキー。
うん。
うん。で、5位アイスクリーム。
うん。
6位鶏の唐揚げ。
うん。
で、7位。
うん。
チーズバーガー。
チーズバーガー、イエ
ー。あのね、ハンバーガーでもなく、
うん。
ビッグマックでもなく、
うん。
チーズバーガーなんですよ。ハンバーグは、ハンバーガーは中毒にならないって言ってるんですよ。つまり。
チーズバーガーだよな。
で、8位が、炭酸飲料コーラとか。
うんうんうんうん。
で、9位がケーキ。
ケーキ。
大雑把やな。で、10位が、
うん。
チーズなんですよ。
あ、単体今度は
単体。あのね、だチーズは10位ぐらいの中毒性やけど、
うん。
チーズバーガーになったら、7位になるし、
うん。
ピザになったら1位になるって。
やっぱチーズなんですね、中毒性があるものは。
うんうんうん。で、11位がベーコン。
うん。
で、12位でフライドポテト。
ほうほうほう。
フレンチフライですね。で、13位がシナモンロールとか。
シナモンロール？ケーキだろ、それ。
ロールって書いてある。で、14位がバターポップコーン。
バターポップコーン。
15位シリアル。シリアルが中毒？シリアル
毎朝食べますからね、中毒ですよね。
中毒ですね。シリアル食べないと始まんないよって。
俺の卵毎日食べてるから中毒だな。
卵中毒ですね。でも卵が入ってないですね、うん、ここまでに。
そうですな。でも卵含んだ食品ですよね、全部。
16位、グミ。
グミ。
17位、ステーキ。
ステーキ。
で、18位、マフィン。19位、ナッツ。
うん。
で、堂々の20位。
うん。
卵。
卵。
あのね、この無意味なランキングの中に、
うん。
チーズ及びチーズを含む食品がなんか複数入ってることにお気づきいただけたでしょうか。
もうこれチーズ業界の闇が見れましたね。
はい。だから、究極の食べ物、中毒食べ物が見えてきましたね。
はい。
ピザの上に、
うん。
チョコレートとポテトチップスを乗せて、
うん。
死ぬほどチーズかけたらもっと中毒になれるかもしれない。
いいですね。飲み物炭酸コーラで。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。何なんでしょうね、これは。チーズ嫌いなんですよね、てっちゃんは。
それ僕は嫌いです。
だから、健康で、いられるのかもしらんね。
そう締めるか、
うん。だってチーズ嫌いなんで体が選択してるんですよ。やばいってこれはって。
マヨネーズの方が嫌いですね、僕。
うん。マヨネーズ入ったやつが今のランキングに全然なかったでしょ。
うん。
怖くない？マヨネーズってあんまり好かれてない？
あんまり、マヨネーズ好きなやつって少ないですからね。
うん。そうですね。三軒茶太郎さん。
はい。
僕にとってダブルチーズバーガー&コーラ&パブロン。
パブロン？
うん、うん、うん。風邪によく効く薬なので、高くても構わないのですって。チーズバーガー二つ買ったらパンがきついと、多すぎと。
うん。
捨てないのにね。
いや、捨てると叩かれる世の中なんでね、今時。ご成人。
三軒茶太郎さんにとっては、
うん、
風邪ひいた時はダブチーとコーラとパブロンを食べると万全やから、
うん、
チーズバーガー2個とか眠たいこと言うなっていう。
そうそうそう。
払う価値のあるメニューだと、
うん、
いうことですね。ダブルチーズバーガーはそんなに、でもチーズがそんな中毒性あるんやったとしたら、もしかしたらって気はしますね。
ダブルチーズバーガー中毒性ありますよ、それ。だって2個重ねてるんだからね。
うん、あれやりました。僕は何度もやってるんですけど、
はい。
あの、ベーコン、あ、じゃあ、あの、新しいマックポークの200円
版。パペポみたいなやつ。
そうそうそうそう。あれとチーズバーガー合体させるっていうの。
やってない。
僕やってるんですよ、何回も。
何回も。
まあ、320円とかですけど、330円か。
うん。うん、
結論から言うとうまいっすよ。
うまいっすか？僕近所にあるんで、これ取り終わったら行ってみようかな。
あ、そうそう。あの、ビッグマックポークのもうちょっと濃い版になります。
あ、いいですね。僕好きなんで、濃いの。
うんうん。ぜひやって、またあの、感想聞かせてもらいたいんですけど。
そうですね。
まあ、割、だからコストパフォーマンスはほんまに前みたいな感動はないんですけど。
うん。
味だけは、あの、彷彿させます。
でもね。
うん。
こんなんみんなやってましたよって言われるんですよ。
そこに？
いや、もうね、これね。
うん。ビッグマックポーク
でしょ。これツイッターとかでもね。はい、よく見るんですけど、はい、今思い出した、その、肉魔法人とか。
はい。
そんなの前から気づいてましたよって怒る奴らがいるらしいんですよ。
え、何に対して？
え、だから例えば僕が肉の魔法人だよって、うん、これは革命だぜって、もしツイッターに上げたとしますよね。
はいはいはい。
こんなん地元では普通ですよって。
うんうんうん。
やめてって画像アップするのとかって。めっちゃ怒ってくる勢がいるらしいんですよ、今。
あ、
例えば、こういう設定のキャラ考えましたとか、
うんうんうん、
描くじゃないですか、オリジナルキャラで、うんうん、もし。そしたら、そういうの私が前回も考えてたんですけど。
いや。じゃあ発表しろよ。
そう、だからね、
うん、
発表しない奴らがいるんですよね。だから僕ら発表する方なんですよ。
してますよね。
うん。だから僕らの方が正しい。
あれでしょ、富山ブラック食べましたとかって言ったら、
うん、
前回知ってるしって。
そうそうそう。
いや、知ってんのはええかな。
でもこれで本当に怒ってくるんですよ、みんな。
は
ぁ。なおかつ、バカにするまで。
あ、バカにするまでがセットである。
セットセット。え、こんなんやってるよって、前からって。
は
ぁ。はぁって。
ザンネックさんが、BBQ ポークバーガー、これですね。
うんうんうん。
ビッグマックポークを数年ぶりに食べた。前のビッグマックポークのより美味しいって。
お、いいですね。
値段もビッグマックより40円安いし、だだって。
おー。
これ前向きでいいですよね。あの。
あ、こういう意見を大切にしていきたいですね。
前より100円高いよって言うんじゃなくて。
うん。
ビッグマックより40円安いって。
いいな、これ。
いいところを言う。
これ天国のマクダーナルズも喜んでる。
え、死んだの？
死んだんじゃないの？
天国のマクダーナルズもあの、ピヤーとかって言いながら、キシャーって。
これ、それ殺されて、殺されてビッグマックになってますよね、完全に。マクドナルドの刺身ですよ、
うん、そう。そんな残酷なもん食べられへん。
生。
そんな残酷なもん食べられへん。
チーズバーガーの金玉食べるんですよ。
いや、いやいやいや。